フルートの音色に魅せられて、湖畔町北、堀内正明。フルート入門講座との出会い。定年後の有り余る時間を有意義に過ごすため、人生を豊かにする趣味を持ちたいと思い、それには何か楽器を習い、身につけて演奏ができるようになれれば素晴らしいなと考えていました。たまたま音楽好きの知人からフルート教室を紹介され、数年前まで個人レッスンを受けておりましたが、一昨年の暮れに下諏訪町に帰郷してからは、しばらくフルートに触れる機会から遠ざかっていました。御柱祭の熱気も冷めやらぬ5月末、月刊クローズアップ下諏訪の公民館生涯学習欄に、フルート入門講座を見つけました。7月、8月の午前10時から90分間、全10回の講習料が500円とお手頃感もあり、ちょうど良い講座に巡り合えたと喜んで応募しました。さらに、講座を終了後も、有志の賛同者を募り、フルートを楽しむ会と名付け、9月より月に4回、週1回の活動を継続して、現在に至っております。メンバーのフルートへの思い。入門講座に参加したメンバーは、それぞれに銀色に輝くフルートの優しい音色への憧れや、若い頃に旦那様に買ってもらって以来、子育てや仕事に追われ中断していた方、中学生の頃ブラスバンドで様々な楽器をやっていたが、フルートだけは未経験なので興味があったとか、子供が学生時代に専門でやっており、その音色に魅せられ自分も楽しくフルートを吹けるようになりたいなどなど、さまざまなフルートへの思いを共有しての活動となっています。自分たちだけの基本練習のほかに、月に2回はプロの女性講師にレッスンを依頼し、それなりにプレッシャーを感じながら難しい曲にも挑戦しています。将来的にはさまざまなアンサンブルやピアノ伴奏付きで、皆がステージで成果発表できるようになることを夢見て、練習に励んでいます。フルートを通じて自分発見の旅へ。フルートを吹くことによる思わぬ副次効果もあります。それは腹式呼吸が日々の練習の中で自然と身についたおかげか、風邪をひきにくい健康な体になったと実感しています。何かをやり遂げるより地道にやり続けることを合言葉に、フルートを通じて若い頃には気づかなかった自分発見の旅をこれから楽しんでまいりたいと思います。私たちと一緒にフルート演奏を楽しんでみたいと思われる方は、毎週火曜日の午前9時30分から文化センター2階音楽室に足を運んでみてください。見学自由、お気軽にどうぞ。フルートを楽しむ会では、フルートを持っていない方や、吹いたことが全くない方でもご安心ください。若い女性の講師に、基本から優しく親切に指導してもらいます。下諏訪町コミュニティスクール、なぎやま CS 運営委員会、地域とともに育つ学校、なぎやま CS 運営委員会委員長西村敦史。なぎやま CS について、平成27年発足のなぎやまコミュニティスクール、以下 CS と略、運営委員会も年を重ねるとともに仕組みも整ってきました。年3回開催の総括会議では、年度当初に下諏訪中学校、下諏訪南小学校両校の基本方針をお聞きし、中間時はその進捗状況を見つつ、年度末には1年間の評価を行います。子どもたちの学習状況、情操教育、いじめや不登校の問題などについても住民目線から活発な話し合いが行われます。総括会議のもとに、学校支援、 地域連携、広報の3部会があり、事業計画の確認、成果や今後の課題などについて話し合われます。1、学校支援部による多彩な取り組み。昨年度の活動では、読書ボランティアの皆様による読み聞かせ、登下校や校外事業時の見守り、ピアノとドラムのコラボやスワカルテットの演奏、大相撲荒汐部屋の歴史さんとの交流、プログラミング、英語学習、スケート指導、農業体験、折り紙や手品、救急救命士に習う AED 使用法、各クラブ活動の講師さんなど、多岐にわたる分野の皆様にお手伝いいただきました。2. 地域行事の情報共有や子どもたちの参加、参画を推進する地域連携部。地区 PTA、文化役員さんなどなど、子どもたちを交え、一堂に会し、地域連携合同会議を開催。中学校や高学年の生徒は、一部の出し物を任され、企画の楽しさや責任感を学んできています。また、地域の高齢者との交流や文化祭への出展、スポーツ交流など、子どもたちが地域の大人や先輩、後輩の大勢と関わることができる場を今後も提供していきます。3. 地域の広報誌、なぎがま CS だよりの発行、広報部。発足当時からの広報誌、なぎがま CS だよりは、この3月に第6号が発刊されました。関係エリア内の各回覧で、活動内容や子どもたちのスナップ写真、トピックスなどをフルカラー版で紹介しています。お手元に回覧された折には、ぜひご一読を。地域の皆様全員を、良き指導者、支援者として、すべての子どもたちが健康で立派に未来を担う人間に育つことを切に願っています。ご協力いただいた皆様に、厚く御礼申し上げますとともに、今後もより多くの皆様のご支援、ご協力を重ねてお願い申し上げます。連絡先、下諏訪中学校、電話 27-3000、下諏訪南小学校 27-5000。下諏訪町コミュニティスクール、ノース下諏訪ネットワーク、子どもたちと学校と地域に寄り添った活動を、ノース下諏訪ネットワーク委員会、与田秀人。下諏訪八代中学校、下諏訪北小学校の児童生徒が社会を生き抜く力を持てるよう、学校と保護者や地域が連携してサポートするのが、ノース下諏訪ネットワーク委員会の役割です。28年度の活動を以下に紹介します。1、学校支援部。学習サポートを行った寺子屋八代。八代中美術部や北小クラブ活動の指導など、様々な場面に地域の人たちが携わりました。八代中生が北小児童に読み聞かせを行う際に、読み聞かせのアドバイスをしたり、木製椅子の補修を行う際の指導も行いました。2. 地域連携部。児童・生徒たちが、学校・地区の行事に積極的に参加するように働きかけを行いました。御柱年に合わせて実施された北小御柱では、A コールの清掃や交通整理を行いました。3. 広報部。ノース下諏訪ネットワークだよりを年2回発行し、対象となる地域住民に活動の様子を知らせました。4. その他、南信教育事務所主催の地域ぐるみで子どもを育てるフォーラムにて、学校と地域が連携している様子を スライドを使って紹介しました。子どもたちが地域の行事などに関わって認められることで自信が生まれ、それが自己肯定感につながることを強調しました。ボランティアによる一方的な支援ではなく、支援を通して大人も成長する。その相乗効果により学校も地域も活性化する。それが大事ではないかと一年を通じて感じました。今後も子どもたちと学校と地域に寄り添った活動を続けていきたいと思います。連絡先、下諏訪八代中学校、電話 28-7600、下諏訪北小学校、電話 27-2288。読書文化の街、下諏訪を目指して、10名が進める10冊の絵本。3年目を迎えた10冊の絵本プロジェクト。ここに紹介した絵本は町図書館ほか学校などの図書館でも借りることができます。何世代にもわたって読み継がれてきた絵本もあれば、最新発行の絵本も選ばれています。同じ本を親子で、またおじいちゃんおばあちゃんのお孫さんへの読み聞かせを通して感想を話し合う、なんていうのも素敵ですね。紹介者と本の題名を読んでいきます。紹介者、花輪ジュナ。小さなプリンセスソフィア、素敵なティーパーティー。紹介者、沢戸純子。ビーデル、花市場へ。紹介者、竹花恵子。ロバのロバちゃん。紹介者、野村美穂。とんでもない。紹介者、田中美穂。星の王子様。紹介者、樋口翔。図書館ライオン。紹介者、北原久江。愉快なカエル。紹介者、唐北京子。カラスのパン屋さん。紹介者、前田明子。小さなお家。紹介者、矢沢長子。グリとグラ。大人も子供も本に親しむ。大人も子供も本を手に。昨年度の読書推進のプロジェクトから。下諏訪町読書推進委員会。この1年間、町内にある中学校、高等学校、養護学校の皆さんに、町内一斉家庭読書の日のポスターを制作してもらいました。町内の各施設や店先で見かけられた方も多いのではないでしょうか。読書を家庭に。これからもよろしくお願いします。制作とキャッチコピーを読んでいきます。制作、下諏訪八代中学校図書委員会美術部。読書は冒険の始まり。みんなで本に親しもう。制作、花田養護学校。新しい出会いが待っている。家族で本の世界を旅しよう。制作、下諏訪紅葉高等学校図書委員会。本は友達。おはようからおやすみなさいまで。制作、下諏訪中学校図書委員会。読書はみんなをつなぐ糸。We like books。今、教室で。 ふるさとの良さを CM で伝えよう。28年度5年3組南小水辺の時間の実践から、下諏訪温泉の CM を作ろう。水辺のテーマを考える中で、下諏訪の良いところなどを出し合うと、下諏訪には有名な場所や食べ物がたくさんあることが分かった。そして、ふるさと下諏訪に他の地域の人にもっと訪れてほしいと考えた子どもたちは、ABN ふるさと CM 大賞の応募案内を見て、下諏訪の PRCM を制作し応募したいと願った。どんな CM なら下諏訪に来てみたいと思うかを話し合い、温泉なら現地でなければ体験できないことだから、温泉の良さを伝えることでそう思ってもらえるのではないかという意見が出た。みんなが賛成し、温泉をテーマとした CM を作ることになった。下諏訪の温泉調べ。源泉は2種類。温泉施設もたくさんある。子どもたちは下諏訪により興味を持ってもらうために、本物の温泉を使った CM 制作をしたいと思い始めた。台本作り、協力施設探し。本物の温泉施設で撮影するため、どこに問い合わせ、お願いすればよいのか、観光協会に相談しました。営業時間なども考えて、旅館の空いている時間に撮影を行わせていただくことにして、神谷旅館さんにお願いすることになった。30秒間で効果的に下諏訪の良さを伝えるために、今までに対象を取った CM を見て、ポイントを話し合い、見せたい部分をクローズアップして、音や映像にインパクトを出すということにまとまった。チームに分かれての準備、そして撮影。旅館をお借りできるのは1時間。スムーズな撮影に向けて、シナリオや道具、連絡などの係に分かれてリハーサルを重ねる。課題の御柱を引くシーンについては、絵に描いた御柱を少しずつ動かしてコマ撮りし、それをつなげることで動きを工夫した。お世話になった方々に感謝の気持ちを伝えたい。お世話になった旅館、義勝堂の方に出来上がった CM を見てほしい。感謝の気持ちを伝えるため、全員がそれぞれ手紙を書き、お礼を伝えに行く。CM をもっと多くの人に。保護者の方から、下諏訪に住んでいる人にもっと CM を見てもらったら、という意見をいただき、役場や義勝堂で動画を流してもらえるようお願いに行く。役場では町長さんへの DVD の贈呈式を北省と合同で行った。先生方からも CM を見てみたいという希望があり、校内での放送を計画する。上映会か昼の放送かで話し合い、イベントも合わせて上映会を行うことになった。当日は予想以上に人気があり、会場が満員になるほどお客さんが集まった。まとめ、子どもたちは CM 作りを通して知っているようで知らなかった下諏訪の良さをたくさん見つけることができた。また、活動中にたくさんの地域の人の温かさに触れ、ふるさとを大切に思う気持ちが一層強くなっていった。さらに、制作中にチームに分かれて活動したことで、一人一人が自分の役割に責任を持って活動する姿や、チームのお願いに対し、他のチームの子どもたちが協力しようとする姿も見られるようになった。自分たちの活動に誇りを持ち、クラスのまとまりを大切にする気持ちが子どもたちの中に育ってきた水辺の時間の学習になりました。作品の動画は下諏訪町のホームページで CM 大賞と検索すると見ることができます。公立図書館のおすすめ本コーナー。風の果て、 上下。藤沢周平著、文春文庫。若い頃からの町道場仲間5人を中心にした物語。出だしに、軽輩の子から筆頭家老に上り詰めた又左衛門にあてて、才能に恵まれながらも、あえて無禄の道を選んだ一之丞から果たし状が届く。そして5日後の果たし合いで長編は閉じる。仲間内から何故の果たし状か、不信を晴らすべく又左衛門が取った行動に謎解きが回想的に挿入される。しかし一之丞の心の内は読めぬまま、その日がやってくる。二人とは対照的な人生の小六にも注目。書評ボランティア T。 紹介した本は図書館で借りられます。お電話でも予約が可能です。下諏訪町立図書館、電話 27-5555。 教育委員会からのお知らせ。町民大学下諏訪を学ぶ1。演題、江戸時代の暮らしと文化、パート2。衣、食、住を中心に。講師、宮坂徹。諏訪湖博物館、赤彦記念館、元館長。日時、6月11日、日曜日。午後1時30分から午後3時。会場、文化センター2階、集会室。当日受付か、受講料100円。江戸という時代は、その期間が260年よという長期安定の時代で、様々な点で現代の私たちの暮らしの原点といえる時代です。生活様式や物の見方、考え方も欧米化している現代ですが、江戸という時代の文化を覗きながら、日本的な私たちって何だろうを検証してみたいと思います。昨年話しきれなかった部分を補完させていただきます。講師コメント。お問い合わせ、下諏訪町公民課。電話 28-0002。6月の声。夏が近づくと思い出す光景がある。山裾の田の周りに飛び交うホタルの姿と、それを何か不思議なものでも見ているかのように声もなく突っ立っている子供の頃の自分と、そこまで案内をしてくれた K さんの姿である。 K さんというのは、その頃仕事で時々家に顔を見せていた方で、50歳くらいで気さくな感じのおじさんであった。その K さんがある夏の日、おじさんのうちにホタルを見に来ないかと誘ってくれたことがあった。K さんと二人、知らない場所に行く不安より、暗闇の中にホタルが飛び交う様子を見たいという好奇心が勝って、行くと返事をしたように思う。半世紀以上も前のこと、思い出す事柄は暗がりの中に点在しているばかりであるが、K さんと向かい合い列車に乗って行ったこと、奥さんと三人で食べた夕食、初めて見た蚊帳釣りのこと、そして K さんに連れられて見たホタルの乱舞する光景が、記憶の底から鮮やかによみがえってくる。ただただ知り合いの子供が喜ぶ姿を見たいだろうがために、誘ってくれた K さんのことを思うと、胸がじんと熱くなる。山田隆美。写経だより、2017年6月号、ナンバー240、発行人、渡辺末広。編集、社会福祉法人、下諏訪社会福祉協議会。 さりげなく共に生きる思いやりの町下諏訪を目指して。社協だよりは共同募金の配分金で発行されています。桜も満開、下諏訪町老人福祉センターお花見会が開催されました。平成29年4月19日水曜日、今年は約90人の参加があり、ボランティアさんに作っていただいたお料理とステージ発表などを楽しみました。下諏訪町社会福祉協議会キャラクターのオルニコットちゃんも挨拶に来ました。歌う小玉の会、ニコの会、オカリナ、カッコ、白百合の会の皆さんによるステージ発表がありました。とても素敵でした。お料理ボランティアの皆さんも大活躍しました。フィナーレは健康運動指導士の重住修先生のゆっくりラジオ体操で盛り上がりました。社会福祉法人下諏訪町社会福祉協議会定款紹介コーナー。社会福祉法人下諏訪町社会福祉協議会定款昭和51年10月27日認可の全部改正が行われましたので、今年度の社協だよりの中で紹介をしていきます。全9回の予定です。今回は2回目になります。第一章、創則。前号よりの続きになります。名称。第三条。この法人は、社会福祉法人、下諏訪町社会福祉協議会、以下、本会という、という。経営の原則。第四条。本会は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を、確実、効果的、かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上、並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。2、本会は住民や福祉関係者などとともに、地域の福祉課題、生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料または定額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。事務所の所在地。第5条。本会の事務所を長野県諏訪郡下諏訪町162番地4に置く。第2章、評議員。評議員の定数。第6条。本会に評議員15人以上、25人以内を置く。評議員の選任及び解任。第7条。本会に評議員選任解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任解任委員会にて行う。2. 評議員選任解任委員会は、外部委員2人、職員1人の合計3人で構成する。3. 評議員選任解任委員の選任及び解任は、理事会にて行う。4. 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規定に基づき、理事会が行う。5. 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。6. 評議員選任解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1人以上が出席し、かつ外部委員の1人以上が賛成することを要する。7. 評議員選任解任委員会の運営についての規定は、 本会評議員選任解任規定平成29年規定第2号による。評議員の資格第8条社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、本会の評議員のうちには評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者、租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する者を言う、以下同じの合計数が評議員総数現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。評議員の任期第9条評議員の任期は選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。3. 評議員は第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。評議員の報酬など。第10条、評議員に対して各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬などの支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。温かなご講師、ありがとうございました。一式金、3月、4月、物品寄付がありますが、省略させていただきます。社協健康教室、ご参加お待ちしております。講座1、講師、寺島清。講座2、講師、社協職員。開催時間、午後1時30分から午後2時30分。事前申し込み不要。6月の講座には、社協職員が講師となり、体力測定を行います。講座1、寺島。1日木曜日、萩倉公会所。2日金曜日、赤砂公会所。8日木曜日、塩公会所。9日金曜日、高木公民館。12日月曜日、平和館。14日水曜日、明神館。16日金曜日、菅野町会館。20日火曜日、どんべ公民館。27日火曜日、八代東町公民館。28日水曜日、第9区公会所。講座丸2、社協。5日月曜日、第9区公会所。6日火曜日、とんべ公民館。7日水曜日、菅野町会館。13日火曜日、八代東町公民館。15日木曜日、萩倉公会所。19日月曜日、明神館。22日木曜日、塩公会所。23日金曜日、清水町公会所。26日月曜日、高木公民館。問い合わせ、社協生活応援センター、電話 27-8886。 ニコッと元気塾にご参加ください。場所、コミュニティスペースニコッと、友の町。対象、下諏訪町にお住まいの方ならどなたでも。持ち物、タオル。費用、無料。定員、15人くらいまで。会場の都合による。問い合わせ、電話 27-8886。 水曜日講座、 楽しく運動、笑顔が絶えない講座です。講師、茂住治さん、健康運動指導士。日時、毎週水曜日、祝祭日を除く。午前10時15分から11時15分。講座終了後、茶話会があります。茶話会に参加される方は、実費、負担があります。100円程度。金曜日講座。効果的な運動方法や体のケアの仕方を教えます。講師、高桑明美さん。整体師、足反射療法士、ハンズセラピスト。日時、毎週金曜日、祝祭日を除く。午前10時30分から11時30分。在宅介護支援センターからのお知らせ。下諏訪町からの委託事業、シルバーネット訪問実施中。実態把握を目的に、75歳以上の一人暮らしの方や、夫婦世帯などのお宅に、グレースフル下諏訪、諏訪協立病院、社会福祉協議会の職員が訪問や電話をさせていただいております。グレースフル下諏訪 26-7000 諏訪協立病院 27-1195 社会福祉協議会 27-8886 特殊詐欺非常事態宣言が発令されています。詐欺の犯人は内容を録音されるのを嫌がります。日頃から留守電話にするなど対策を取りましょう。一人で悩まず家族や信頼できる人に相談しましょう。以上で月刊クローズアップシモスは2017年6月号ナンバー1672017年5月26日発行を終わります。土曜日の交流会、皆様お疲れ様でした。楽しかったですね。また、残念ながら今回参加されなかった方、来年は一緒に参加しましょう。庭のあやめの花が咲き始めました。バラの花もあともう少しで咲きそうです。庭の花がだんだん夏色に染まってきています。皆様、お体を大切に。では、ごきげんよう。